ということで もうお送りしておりますけれども、いやなんかあれですね、まあ私ももうあの2015年に結婚いたしまして、
あ、そんな感じでしたっけ。
だからもう今4年、丸4年でね、4年、もう5年目に、まあもう5月に入るんですよ。
は
ー、まあ、あっという間だなっていう感じはするんですけど、
うん、
まあ夫婦生活っていうのはね、まあ、ちょっと結婚生活っていうのは、
うん、
分からないことの連続というか、
うんうんうん、
ね、まあ、体験してみないと分からないことが多いなっていう、
多いでしょうね、
感じなんですよね、
うん、
で、まあ、夫婦の会話っていうのもね、
うん、
まあ、あ、こういうもんなんだなっていうのはあるんですよ。
そう、私分からないんですが、
はい、
普段ってどんな話をするのかなと、あと話をする時間ってどれぐらいあるのかな、まあ、まあ、ね、お家によるけど、どうなのかな、
まあ、それなんですけどね、まあ、特にその、うん、まあ、共通の話題があるようなないようなね、趣味が一緒なわけでもないんで、で、まあ、昔はラジオも聞いてましたけど、今はもう全く家でラジオ聞いてないですし、
うん、
まあ、これといってまあ共通の話題もないんですけど、まあ、唯一ね、僕が気にしてることっていうのはあるんですよ、
うんうんうん、気にしてること、
そうですね、まあ、毎日のことになるんですけれども、
はい、
私やっぱりその寝てる時のね、
うん、
いびきがね、
うん、
昔から言ってるんですけど、
そうですよ、一人で住んでいた頃でも、いびきが気になるからって自分で録音してましたもんね。
そうなんですよ。で、まあ、僕としてはね、うん、そのよっぽど疲れてる時とか、
うん、
よっぽどその酒を飲んでる時以外はね、
うんうん、
まあ、そういびきっていうのはかかんやろと、
うん、
思うんですよ。で、今日はそんな疲れてない時っていうのは、その書くこともないじゃないですか、
うん、
ね、書くはずがない。
同じように熟睡はしてるような感じなんですよね、自分の中では。
まあまあ、そうですね。ただやっぱり疲れてる時はこうクタッとなりますけどね、うん、そしたらうちの奥さんがですね、やっぱりかなりいびきをかいていると、
う
ん、腹が立つと、
腹が立つ、
蹴っているか止まらないと、てか一瞬しか止まらないと、そういう情報が入ってきましてね、
うんうん、
もっぱらもう毎朝それを確認するのが僕の日課になってるわけなんです、
う
ん、
今日はどうだった、
そうそう、昨日は静かやったやろって毎回聞くんですけど、無言で首を横に振られるんですねで、まあ、その状況がちょっと情報が入ってきました、
うん、
こんな感じですね。聞いていただきましょう、
はい、うん、
なんで止まんねん
これが連続してずっと、
そうです、
うん、
なんで止まんねん、
なんで止まるのか、そこで止まりますね、
は
い、あ、来た、あ、シャーって、
なんで止まんねんあ、わかった、ダウンロードしてないから、ダウンロードせんでええわ、こんな動画こんな動画ダウンロードせんでええわあ、ダウンロード始まっても
た、始まっ
ちゃ
った、ああ、じゃあもうダウンロードしてください
。どうやったらいいんやろどうやったらいいんやろ、
もうダメだ、
ああ、もう無駄なあれしてもた、ということでね、
まあまあの音量の気がしますよ。
そうなんですよ、うん、なんかもうやっぱりなんていうんですか、疲れてない時でもこんな様子なんでね、
うんうんうん、
すごいこうショッキングではあるわけなんですよ。
自分としてはそんなつもりじゃないから、ね、
そうそう、家族に迷惑をかけているというね、困ってるんですよ、
いびきね、
ま
あしょうがないというか、書いちゃうものはね、
そうなんですよ、しゃあない。ただこんなうるさいとね、なんかモーターみたいな音するんですよね、うん、
ボ
ーボー、そのスースーとかグーグーじゃない
です
か、
うん、スーとかじゃない、
ボーボ ボーっていう、なんか機械みたいな音が人間の体から発せられてるんですよねそれがやっぱりもう個人的にもすごく心配やし、
うん、
不安になるんですよね。
そう、体のことも気になりますよね。
そうなんですよ、
うん、
で、なんか最近まあ高速乗ってどっか遠く行くことも多いんですけど、うんうん、やっぱりなんか運転してたらすごいしんどいんですよね、なんか帰り、
あ、
眠いんですよ、もう
とにかく眠い、
そう、
うんうんうん、
まあ、高速道路ってそんなもんかなって気はするんですけどとかく眠くなってくるんですよね、うん、俺睡眠時無呼吸症候群なんちゃうかと思ってね、
ちゃんとこう休み取れてないんじゃないかみたいな、
そうなんですよ、
あ、
まあ、うん、でもあの口閉じていびきかいてるらしいんでね、うん、うーん、
それすごいですね、だからあんな音になるんだ、
そうなんですよ、こう喉の奥が震えてるんです、
本当にね、ここからの声なんですね、
そうなんですよ、だからもう私はもうね、まあ昼間別に喋る仕事はしてませんけど、もう夜も喉を酷使しているっていうね、うん、もうアナウンサーでは最悪でしょうね昼間喋って夜もあんだけいびきぐーぐー喉から書いてたら、あれ腹じゃないですかね、喉から書いてたら、まあもう翌日も使える、疲れるっていうね、まあ逆に鍛えてるのかも分かりませんけどね、もう昼夜喋ってない、寝てる時まで喉を使ってるわけですよ、うーんって言ってるわけですからね、
何か言ってるみたいな、それは
常にこのなんていうんですかね、自分にこのストレスを与えて、負荷を与えて喉を鍛えるっていう、そういうことなんかなって思うんですけどね。
お疲れ様です。
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
杉良太郎をはじめ、三河健一、千正男、瀬川栄子、山本譲二、山川豊、五代夏子、市川由紀乃が出演、古都清野を迎え、和歌山ブルースで和歌山を盛り上げる演歌歌謡曲の祭典 in 和歌山、5月8日ビッグホエールで開催。 チケットは S 席9000円、A 席7000円でただいま発売中。お求めはお近くのコンビニまたは取扱店で。
杉良太郎です。和歌山ビッグホエールでお会いしましょう。演歌と歌謡曲で和歌山を元気に。
マイクで直撃
教えてチェリー。
エコー入ってなかった、
はい、大丈夫です。
大丈夫じゃん、しゃあないからね、もう入ってないから、
う
ん、
そうよ、もうそれ
ということでございまして、はい、マイクで直撃教えてチェリーのコーナーでーす、ね、ー演歌歌謡曲の祭典も、
ね、祭典です。
5月8日にね行われるんですけどね、はい、うん、盛り上がってね、
はい、
いいかなと思いますけどね。
ぜひ皆さんも、
はい、ご参加いただいてね、
はい、
はい、前売り券発売中、
発売中です。
ということでマイクで直撃、はい、教えてチェリーのコーナー。このコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介します。
まあいろんな休日のね過ごし方がありますけれども、
はい、
まあ、できることならよく寝て美味しいものを食べてというのが ね、
う
ん、ね、いいですけれども、
そうやね、
日々美味しいものを
食べてるわね、あなたね、
食べたいなと、食って大事なんですよ。
まあそれは大事よ、
うん、
言うまでもなくね、
そうなんですよ、うん、なんか今日はこれでいいかと思うと、なんかそれよりも、うん、今日はこれ食べたからもうちょっと頑張れそうだなとか、
まあね、
それ活力になるわけですよ、
まあね、
私にとっては特にね、
はいはい、まあね、う
ん、まあ、そんなこともあって日々ね追い求めているわけですが、
はは
この間、
うん、
ちょっと用事があって田辺市に行く
用事があ
ったんです。
いいですね。
で駅今ね、あの、うん、
工事中で、
はい、なんかもう建て替えでね、ずいぶん進んでるのかなという感じもしましたけれども、はい、あ、もうなんか入り口全然違うんだみたいな感じの、
南海の和歌山市駅もなんか、うん、えらいね、
ね、
急にパッ あっち向いてこっち向いて立ってるような感じしますけどね。
そう、
ね、まあまあね、で田辺駅
どんどんねできるんでしょう、
はい、
で、あの横に、うん、観光案内所があって、
ビューローみたいな、
はい、あのセンターって書いてあったんですけど、はいはい、でそこに、まあ、寄ってみましたら、ね、
寄りますプライベートで、
うん、ちょっと寄ってみようかなと思って、
すごいな、
プラプラって入ったんですよ、
はい、
で
片っ端からパンフレット持っていった
りとか、そうそうそう、パンフレット気になるから、いっぱい置いてあるんですよね。
ありますね。
でその中で一つ気になるパンフレットがあって、
うん、
あの私の田辺街歩きガイドっていうのがあったんです。
いいですね。
でこれちょうど3月1日から、うん、こういうキャンペーンが始まってるらしくって、
なるほど、
でそれを見つけましてね、パッとこう開いてみたら、まずもうなんかクーポンがついて
る、いきなりクーポン、
これお得、お得と思って、いいです
ね、ちぎってね、
そうで、さらにこう開きます と田辺の、うん、まあ、街中木井田辺駅から周辺ちょっと歩いて、うん、お散歩しませんかみたいな、
いいですね、
マップになってるん
です。あ、よろしいな。
いろんなお店が載ってまして、でもちろん私も行ったことのあるところとかもあったんですが、ね、うん、有名なところとかもあるし、あと神社、
神社、
東京神社とかね、世界遺産ですし、
いいですね、
なんか1600年なので、はい、上りもいっぱい駅前に立ってましたけど ね、でそういうのを見ながら、うん、こう歩くコースみたいなのも乗っていたりするんですよ。
あ、いいですね、参考になりますね。
そう、うん、でおすすめのモデルコースっていうのがあって、これ4キロなんですが、うん、
結構遠いな、
うん、そうですね、でもよくゆっくり歩いたら、ね、あのいい感じだと思う、う
ん、見どころが多いんでね。
そうなんですよ、とにかくね、うん、でそのスタートが世界遺産東慶神社のすぐ近くにある街中ポケットパーク、
はいはいはい、
ここからまず東慶神社に、
まあまあ横やからね、お参りして、まずはお参りして、うん、はい、
でお菓子のお店とか、うん、あとこれはねお土産かな、はい、とか、まあ、寄ったりとか、いい、ね、うん、書店があったり、ほうほう、和菓子のお店があったり、ね、っていうのをこうどんどんどんどん巡っていくんですよ、
はい、
でレトロな看板を見ながらかまぼこ通りを通って、で、お土産を買って、うん、で
気づくと和歌山市に着いている
、もう気づくと扇ヶ浜に着いている
、扇は海の方へね、
そういうなんかルートがあって、へーと思って
、ね、いいですね。
で、まあ、この他にもいろいろ巡ってくださいねっていう感じで書いてあるんです。
いいですね。
あとね、町の人の声とか、
町の人の声、
お店 の、 あの情報の横に書いてある。
いいね、
例えば、あのしそ丸さんも行ったことがあるララロカレという、
ララ落語会やってたね、
はい、建物、もともと警察署だったところでしたかね、
はい、はい、そうです、はい、
ここも、うん、町の人の声、
はい、ね、町の人の声、
とてもおしゃれで時の流れを感じることができる、
うん、なるほど、
15歳女性、
わー、しっかりした声、
そうですよね、うん、それからね、あと書店の横の菓子店ですね、うん、
菓子店、
ここの羊羹は夏にしかなく、
うん、
青竹に入っている、
あ、あるあるあるある、うん、涼しいやつね、
はい、うん、9歳の男の子、
僕情報通やな、おい、
そうなんです、
子供の方がよう知ってるからね、
よく知ってるんですよね、
うん、街歩いてるから、
う
ん、大人クワウェーってなって行ってまうんでね、街が見えないんです。
そうそう、他にもね、48歳の男性が、
中川さん、あ、女性か、
駅前の、うん、あのお魚の美味しいお店で田辺の王道ランチが食べられるとかね、
あ、そういう参考になるわ、48歳
参考になるでしょ、もう焼肉屋さんも ここはとにかく美味しいとか、
格的がなぜか人気のって、
うん、その店じゃない
ですけど、その店じゃないの、はい、なぜか人気でね、
格的とは
ガラガラガラガラ、
あ、相手自動ドアやったわってね、
この店ええでええで ね、 ね、田辺単独放送で聞いていただきたい、
ぜひ聞いてください、はい、とかね、あのコーヒーとかサンドイッチをテイクアウトできる、うん、あのコーヒーのお店、ね、
いいわな、みんな好きやな、コーヒーテイクアウトするのな、
そこからも海も近いしみたいな情報もいっぱい書いてある、面白いなと思っていい、ね、見てましたら、ここにあの3月から11月の土曜日だけ営業しているお店があると、
うん、変わってますね、その営業っていうのはね、
っていうのはこれはあの漁協の食堂なんです、うん、
漁協のね、はい、漁業協同組合のね、
はい、港浦の漁協っていうのがあって、でそれが扇ヶ浜の方に行きまして、でそこからガーデンホテルの花屋さんの方に行く道があって、でその、まあ、途中ぐらいになるんですけれども、そこにちょうどその時間もなんかお昼時でやってる時間だったんで、ちょっと行ってみようと思って、
なるほど、
でバーって行ってみたんですよ、そしたら、あの地元の方らしき家族連れなどで大変にぎわっていまして、
なるほど、
そこの名物がしらす丼なんです。
あ、そうですか、いいですね、
しらすとマグロとなかったんですけど、私はもうしらす丼が食べたくなりました。
食べたいわ、
それもあの茹でたのと釜揚げと、あの生と
生しらす
とハーフって両方乗ってる、ね、ハーフでしょと思って、
いや生でしょ、
いやこれはね両方食べたかったんですよ、
あそう、僕やったら生かな、
もう欲張りさん
で、あ欲張りさん、ほんまあんた欲張りさんやなほんまに、
ね、
ほんま欲張ってばっかりやで、たまにはちょっと抑えた方がいいでほんまに
本当にね、抑え気味で、
ここは白ご飯でとかねちょっと抑えた方がいいですよ、
せっかくだから乗せたいでしょ、
いやいやもうその美味しい店は遠目に見ながらコンビニで買っておにぎり食べるとかね
なんでせっかく行ったのに、
あの市役所の前のローソンで買って食べるとか、なんかそうせなあかんわ、なんでもかんでも欲張ってる、
ここの期間限定でしかも海を
眺めて
すぐ横にね、も見ながら
いいじゃないですか、
食べられるんですが、その漁師のお母さんというかね、あの漁協の地元の方々がね、あのよそってくれたり、
いい
で横でお寿司をね、お父さんが巻いてたりとかするんですよ、で前であの揚げ物とかめてて、でマグロのメンチカツだった
か、いいですね、
これも一緒に注文しまして、
あいいですね、
食べました、
最高や、
まあこのシラスが美味しいんですよ、
美味しいわな、
某人気グルメ漫画にも紹介されたらし
い、人気熱血料理アニメ中華一番、
中華一番ではないです、
あそう
それは言っときます、中華一番ではない、
某人気グルメ漫画、
そうあの築地魚菓子三代目でもな
かった、でもない、人気ね、
人気ですけど、じゃないやつ、
ね、なんか翔太の寿司みたいなな
んかね、魚といえばみたいな、ね、
そうそうそう、
翔太の寿司でもなかったんですけど、
あそう
まあまああって、それもなんか
クッキングパパや、
ね、置いてあったり、
ああ
クッキングパパもありますね、でまあまあそれもこう見てる方もいらっしゃったり、
ですかも、
ね、提供とかねすごい気になるんです、
そうそうそう、
ああそうですよねみたいなね、キッチンああそうですよねみたいな、
そうそう
はい、いやそれはいいんですけど、
ちゃうの、
私も好きでねよく見てましたお母さんと同居しててね、
あそうそうそうそう、姑、うんうん、ね、ね、
そうそうそうそう、お母様
そうそうそうそう、
お母様ずっと和服、
和服着てんねんな、
そう
古い姑像、あの時点でも90年代入ってたと思うけどね、80年代後半から、でもなんか家はね近代的な家でね、
そうそうそう、一軒家なんです、
そう一軒家でね、
いいですよね、
いやいやね、ああいうのをね、
なんか想像してましたよね、
結婚したらあんな感じかなって、ね、みたいな、ね、実際はもうね、もう貧しい暮らしで、
そうです、私なんかも至ってはまだ、ね、
もうちょっとです、
はい、なんでそんなこと言うんですかで、食べたら本当美味しかったんで、もう皆さんにもぜひね、この
行きたいな、
漁協の食堂おすすめです、ね、
田辺の、
はい、
いいですね、
生姜もちょっと乗っててまたよく合うんですよ、
いいですな、
でまたその漁協の方たちがすごい、親切でね、でちょっと風の強い日だったんで、寒いから、日向の方で食べていただいてもいいですよとか、
風が強くてバッ飛んでいってもうても、どんぶりごと、
どんぶりごとね、
あのプラスチックのどんぶりすぐ飛ぶんやで、ね、風でね、あと橋が飛ぶでパラパラパラ
あと、お客さんにね、いろいろ説明してくれて、方がいたりとか、カツ上がりましたよって大きい声で教えてくれたりとか、とにかくもう勢いがあって、
優しいね、
優しくて、ほっこりする、そう、あったかいところです。
もっと早く言ってくださいよ。
なんで？
それいつ行ったんよ。
いつでしたかね。
日曜？
まあ、土曜日にや
ってた。あ、土曜日か。土曜日か。俺生放送や。
う
ん、
そうですね。
その翌日僕家族で出かけたんですよ。
円
珠ヶ浜、雨や。
雨。
風。
そうだそうだ、そんな。
子供びしょびしょや。仕事で半分仕事で行ったんですよ、ね、刺身定食の食べたんですけど刺身ちっちゃかったんや、
あら、
美味しかったけどね、
美味しいけどね、
うちの奥さんに刺身ちっちゃいなって言われて、
あら、
社内からもうセットのそばでもお腹膨らまして美味しかったですけど ね、
ねそれぞれの、ね、
それぞれの休日を過ごしたということでございますね、 わかりました、はい、ありがとうございました。
楽しかったです。
以上、じゃないわ。それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。やっぱり大好き、
うん、
うん、
なんだろう、ね、カレ
ー。あー、カレーね、うん、うん、まあまあ好きやね、うん、結構頻繁に食べてる、週にほんま1回ぐらい食べてるかもしれませんね、うん、
ね、
うん、
好きですよ、
うん、やっぱり大好き諸国うまいもん巡り近鉄百貨店で先週ね、
はい、
行われてましてね、
うんうん、
中川アナウンサーもリポートに出かけてい
た。物産展大好きアナウンサーとしては ね、絶対行かないと。
大好きの枠超えてほんまにもう全物産展参加してますからね
全物産展ですよ、
ほん、ま、もう次の物産展の予定までも手帳に書き込んでね、
はい、
次は京都展かなみたいな感じでね、
すごい次多分北海道、
あ、北海道、
どうだろうな、う
ん、すごいですね。まあ、私もその様子を近くで見てたんですけども
一緒に行ったんじゃない？
ああ、そうか、立ってたんですけどね、うん、本当に、ね、美味しかったなというね、ただそれだけの話なんですけどいや、あんな仕事やないとね、なかなかその、うん、まあ、百貨店っていうのは昼間の営業やから、
うん、
なかなか行きにくいじゃないですか。
お仕事中だった
り、そうそうそう、ね、でまあ土日もな、わたわた土曜日も仕事やし、わたわたして結局行きにくいんですけど、うん、今こうやって仕事で行くことが多いんでね、うん、結構ね、あの楽しいなと。
で、あの買い物タイムがすごい楽しいですね。
そうですね、
うん、
ほんま散財、まあ、散財してるんですけど、まあ、それも楽しいですよ。
楽しいんですよ、今日はこれにしようかなとか、前からチラシで気になってたこっちのにしようかなとか、
そうそうそう、ね、
まあ、どっちも買うんですけど、
買って買い、うん、行く甲斐がありますよね。
本
当、ね、
楽しい、うん、
いいですね。スノー好きすぎ、
スノーってあれですか、アプリ、
そうそうそう、スノー好きすぎチアッキーって、
チアッキーこと三浦千秋さ ん、
全く社内で定着してないこのチアッキーなんですけども
あ、チータン説もあるんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
誰も呼んでないですね、みんな三浦さんって言ってますからね、スノー好きすぎ、はい、スノーでみんなを取るの好きすぎっていうね、
うん、この間もなんか女子4人ぐらいが、
はい、女子、
女子です、女子、
はい、
女子です、
はいはい、
あの4人ぐらい集まりましたんで、会社にたまたまいたんです、
う
ん、
珍しいですね、4人も集まるのね、
4人もいるのは珍しい、
みんなもバラバラに散ってますからね、みんな、
そうなんですよ、それぞれのね、
それぞれの戦場で戦ってますからね、
そうで、あのそっと集まったんですよ、
珍しいな、
歩いところにね、
うん、
あの珍しいから写真撮りましょうっ て、
そんな珍しいかい、
そう、それで呼ばれたんですよ、
どんなんやん、まあ、実際珍しいね、みんな忙しいから、
そしたらなんかあの急に写真カメラ見てたらなんか耳生えてきましたね、
ビョーンってね、
耳生えるんですねこれとか言って、顔もなんか白く撮ってくれる、
あんな好きですね三浦さんねなんで好きなんでしょうね
あれは一体何の動物だったのかっていうのがちょっとわからなかったです ね、
スノー好きすぎてね、
はい、
いよいよ、
うん、春がやってくる、
もう春近いですね、
春です、
もうだって今日何日 16?
16?
だもう来週桜咲くんでしょう。
本当ですよね、そんな頃ですもん ね、
早いですね、はい、ということでいよいよ、60周年特番
お、
4月1日月曜日と4月2日火曜日、
はい、
開局60周年和歌山放送ね、はい、節目を迎えたということで
2日間、
2日間にわたってね、うん、特番放送ということで、特アットマークでね、
はい、
今募集中と、
ちゃんと届きますんで、
何通か来てますね、
はい、
何通かっていう言い方もどうですけど
TOKU でね、
もう来て来て困ってるというほど全く来てないですし、うんうん、かといってば一通も来てないということでもなく、
うん、あのポチポチありがとうございます、
ちょこちょこね来てますんでね、
はい、
ありがたいなと思うんですけど、今、はい、あのこの60年でね、皆さんがお持ちのねこの和歌山放送の音ね、
昔撮った音源、番組のあこういうのあったなとか、
そうなんですよ、うん、これ和歌山放送にほとんど残ってないんで、皆さんからいただこうっていう企画なんですけどね、もう会社に何も残ってないんですよ一応ね2階の奥の小部屋にね、あの報道系のテープは若干残ってるんですけど、
ね、ありますね、
番組のテープがもうほとんど何にもないんですね、
うん、
もう正直もう今やってる番組もほとんどだいぶ撮ってないですからね3ヶ月だったらあれ消えていくんですよ、
消えちゃうんですね、
だから全く3ヶ月向こう先の音全く撮ってない
よろしくお願いします、
ね、皆さんだけが頼りですから、
はい、こんなのあったよって
、そうそうそうそう、う
ん、話だけでも、もうよかったら、だから
私の作文出た時とかでいいんですよ、
そうですよ、
うん
うん、こんな作文でしたとかね、
そうそうそうそう、
ぜひぜひ、
ね、
はい、
なんですか、家族でパン作りしたとかね、うん、そういう話があるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、家族でいちご狩り行っていちご100個食べたとか、そういう話、
皆さんの思い出とともに、
そうですそうです、
送っていただければ、
ね、それがまた歴史になっとると、
はい、そうです
いうことですよね、
うん、
今日は T デスクスペシャルということ、
スペシャルなんです
ね、はい、珍しく一緒に長い時間仕事しましてね、
はいはい、
でちょっとこうその横顔をいっぱい見ましたので、
なるほど、
覚えてますかということで、
うん、
50周年のタイムカプセルということで、ね、
10年前50周年の特番というのがありました、
はい、でその時にですねその T デスクディレクターだったんですけども、うん、企画でね、
うん、
あの10年後に当てた手紙を募集っていうのやったんですよ、
うん、
メール募集って、
ね
でこの間その60周年の打ち合わせやった時にね、T デスクに言ったんですよ、
うん、
あの60周年ですけど、
うん、
50周年の時に集めたタイムカプセル覚えてますかって言って、
うんうん、
おーそんなんしたかなって全く覚えてなかったっていうええ、
ずこ
ー、ええ、あどこにあんねやろええということで、まあ、辞めたディレクターの机の中に
ちゃんと、ね、
メールはちゃんと保管されてましたんで、ねんま、はいまあ、これがその60周年の番組に出てくるかどうかはまだ分かりません。引本さんが出始めたんていつやったかな全く覚えてないっていうね、これ覚えてますかシリーズなんですけど、いやそれあの T デスクがディレクターの時に、
うん、
あの投資でね昼に出てもらうようにしたんじゃないですかって言って、あそうやったかな何も覚えてない
、ね、10年経つと、
お土産は大事、
うん、
じゃあ取材にね、
うん、
行ったんですこの間ね、
そうなんです、すごくねもうずっとお世話になっている、
そう60周年特番ということで、
ね、
そう、
はい、
まあ別に隠すこともないんですけど、うん、岡山放送第一声アナウンサーのね、佐藤節夫さん、
はい、
ねの家に行くっていう、
そうです、
で T デスクディレクターね、お土産買っていかなって言って、お土産買っていこうと思うねんって言って、
それはね持って行った方がいいと思いますよっていう話になった
ん で出発前に、うん、あの和菓子屋さんの横にね、うん、まあ総本家駿河屋さんですわ、
うん、
キュッと泊まって、うん、まああの丁寧に積んでくれるんで若干ねあの、うん、時間がまあ5分10分かかったりはすることはいっぱいかったらあるんですけど、それにしても出てけへんね、
うん、
でパッて見たらまだなんか言ってんねん店員さんと掛け合って多分あれ何入れようかむっちゃ迷ってんねん
ねでもそれだけねあのどうしようかなっていう、
店入るときにもうこれとこれでいいんちゃいますかってね僕ら言ってたよね、
こちら側から、ね、
そうそう
提示しました、
もう大体まあ、はい、やっぱりもうベテランやから羊羹とかね、
うん、
喜ばれるんじゃないですかとか
定番のものがやっぱり、
そうそうやっぱりいいんじゃないですかって言って、ああそうやなってバーって入っていって、まあね、まあ10分ぐらい出てくるのかなと思ったらまだ喋ってんぞ30分駿河屋さんの前で30分ええー、と思って、もうこれで出発押してんねんだいぶ、
うん、
ちょっまあお土産大事やから、
大事ですから ね
駿河屋さんもお菓子いっぱいあるから、
うん、
ブッセにしようかなとかね、
うん、
なんか
期間限定のもあるし、
あそうそう今春のねお菓子も出てるから、
うん、
ね桜餅とか
どうしようかなということです、
どうしようかなって30分、
うん、
出発遅れとるかなって
ね
盛り上がった、
だいたいちゃんとねあの着きましたんで、
はい、
はい、
だいたい時間通りに着くことができました、
はい、
本当に良かったなと思っています、
良かったです、
はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
杉良太郎をはじめトップスターが和歌山に集結、演歌歌謡曲の祭典 in 和歌山、5月8日和歌山ビッグホエールで開催、チケットはただいま発売中、お求めはお近くのコンビニまたは取扱店で。